アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2629回1月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今年は暖冬とか言いながらまた2月は寒いかもしれません。今週のオープニングテーマは買うんじゃなかったと後悔したものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。もっと使い倒さないとなと思っているのはオーボエですね。もっといろんな曲吹きたいんですけども、多分ロゴからになるんかなと思っている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップル製品以外にも投資してきましたが、アップル製品以外のガジェットについても買って後悔したものはありません。買って少し使って全く使わなかったガジェットは山ほどあるんですけどね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。結果論なんですけど、簡易 USB ケーブルチェッカーという、まあ、500円ぐらいで秋葉とか行くと売ってるんですけれども、 USB ケーブルがつながってるかとかチェックできるチェッカーなんです。買ったんですよ。その後少ししてもっと高性能なやつを見つけてしまって、そっちも買ったんですよ。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。アスキー JP にあった記事です。アップル認定整備済み品に iPad mini 6がお得価格で大量入荷、どれだけあるんだという記事が出ていました。でも iPad mini って先週話しましたけど、あ、ちゃうわ、先週 iPad やか、先週に続きまたアップルの認定整備済み品の話題なんですが、今回はスミレさんがアスキーで書かれた記事を元にしています。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。先週お休みだったスミレさんですが、記事の内容では iPad mini 6が大量入荷ということですけども、そうですか。今現行は iPad mini
です。mini 7ですね。
ですね。だから1個前のモデルですね。64GB で 58,800 円。256GB で 72,800 円です。
そうですね。記事書いた時点での価格なので、実際にリスナーさんがご覧になった時にどうなってるかとか、売ってるのかっていうのは、売ってなかったらごめんなさいとか、値上がりしてたらごめんなさいなんですけど。
まあまあね。一時 iPad も後継機種出ないんじゃないかみたいな空気がずっと続いたことがあってね。
iPad mini。mini
ですか、
うん、mini がね、間空いて。で、まあでもよかったね。まだ継続されたみたいなこともあったんですけど。スミルさん自身は iPad mini は持ったことないんですよね。
そうなんですよね。欲しいなとはずっと長いこと思ってるんですけど、うんうん、なかなかいろいろなものの兼ね合いで買うに至らないというところなんですよね。
私自身はね、仕事先の業務的なんでずっと持って使ってた時があって、
はい、
やっぱり具合いいですよ。言ったら携帯電話の代わりに持たされてたから、
うん、
携帯ってまあどこまで行っても画面の大きさやっぱ限界感じますよ、何回やった時に、うん、そういうのが大体なくて使えました。
うん、
ちょうどいい感じではありますよね。
いい感じで。で、無理すれば、まあ、ポケットに入らないまでも、背中でもないけど、どっか入れるところだったらそこ入れとけるし、そんなにかさばらないしね。
うん。
だから、まあ、あちこち動く必要のある人が持つのにはいいかなと思いますね。
アップルペンシルでサラサラっと目を描いたりするのにもちょうどいいサイズ感だろうなというのは、AHM 東京で三浦さんがサルサラッとあのメモ書きとかされてるのをチラッと見たりして、いいなぁ、すごい思ってたんですけどね。
まあでもね、私ら業務でその iPad mini を持ち歩いてた時は、メモは紙で書いてましたね。これなんでかっていうとね、急いでるから、画面出して書く準備するまでの間にもう紙出して書いてしまえるので、
そう。あれでも、ショートカットで直接じゃないですけど、トントンとやるぐらいでメモが起動するみたいなのありませんでしたっけ？
あるけども、例えば、出して、蓋開くまでの間にもう紙に書き始めてる。
黒蓋があるからか。
そうそうそう。
そう。まあ、それもあったし。まあ、それと、全員が全員 iPad mini を使いこなせてるわけじゃないから、やっぱりもうそういうのぐらいだったら紙で書くわっていう人も結構な数がいたんでね。
なるほど。
そうなってしまいがちでしたね。
はい、確か、Android になっちゃいますけど、Galaxy Note っていうちょっと大きめの Galaxy のスマホは、確か、ペン取ってポンって叩くともうすぐメモが取れるみたいな感じで。あれは、プロブタ的なものは iPad と違って、基本は使わないんで、まあ理想的なシチュエーションにはなるのかなと。OS が iOS だったら最高だったね、みたいな、そんな感じですね。
これ、今 iPad mini で書いてらっしゃいますけど、他のモデルについても見てらっしゃったんですね。今、この場でもまた見たらいいやけど。
はい。いろいろ iPad Pro の M2 が出てきたり、iPad だけじゃなく Mac もそうですけど、今この収録してる時でも無印の iPad の10世代とか。
ただ、あれなんですよ。先週も実はこの整備済み品のネタやってて、その時に散々 iPad 見てたっていうのがあって、ごめんなさい。iPad に関しては先週も見てましたっていう、はい、話もやってたんですよ。ごめんなさい。まあ、私もね、エアの第5世代は手届くんですけど、
はい、
第5世代の M1 は嫌だなって選手も言ってて、M2 の中古が出てこないかなっていうのは言ってたんですよ。まだちょっと出てきそうにないんですけどね。現行品やからね。
iPad Air ですか？
プロ用かへんの。プロ欲しいけどね。
第6世代になるんでしたっけ、うん、M2 だと。
世代はそうそう、第6世代になるんです、うん。
なるほど。
プロの中古は高いね。なかなか。
高いですね。
理由はわかりますよ。12月に皆様ボーナス出る方は、懐具合が良くなって、中古に出して新しいの買おうかっていう人がドンと増えるから、それが整備終わって綺麗になったら今頃ちょうど出てくるっていう感じなんかなって私は思いますけど。
それにしても iPad もそうなんですけど、Mac も今までこんなに極端に常に在庫が潤沢にあるような状況ってあまり見た覚えがないんで。
あ、そうなの？
少なくとも私の感覚だと随分、大量に出てるなぁ、みたいな感じがする。本当にどっから湧いてきたぐらいの感じなんで。
湧いてけんやろけど。そう。エアーも結構な数出てますから、この一週間ぐらいで多分だいぶ出てしまうんじゃないですかね。
おぉ、なるほど。うん、
まあ、2月ぐらいか。春先キャンペーン、また学生向けキャンペーンとかね、始まると思うんで、その頃までにはもう在庫入ってしまうんじゃないですかね。
個人的にはもうぼちぼち新しい iPad とかが出てくるんで、そうすると整備済み品ももう一段階値下げしないといけなくなっちゃうじゃないですか、型落ちのやつは。だから、そうなる前にできるだけ入っておきたいみたいな思惑があるのかなという気はしたんです。
そうですよね。まあ、そもそも整備済み品やからということで、Apple がずっと持ってないといけないというわけでもないので、どっかへ流れる可能性があってあるとは私は思ってますけどね。
ああ、まあそうですよね。そのうち、秋葉の中古店とかジャンク屋的なところに、なぜか大量に状態のいいものが流れてくるとか、そういうことがまたあるんでしょうね。
最近はね、ジャンクを修理する。まあ別に Mac とか Apple 製に限らず、昔に比べるとジャンクを修理する人増えましたね。
うん。
YouTube でジャンクをどうやって直したかっていうのを、つぶさんにカメラでもそうです、バイクでもそうですけど、一から全部こうやってる人が増えて、じゃあ俺もやってみるかみたいな人がやっぱ増えたと思います。
うん。私が仕事で検証用に置いてある Windows のやつもやっぱりジャンク上がりなんで、
はい、
それも YouTube でジャンクを直したりしてる動画を見て、うん、これぐらいだったらいわゆるラッキージャンクを狙っていけばいけるんだなぁと思って。
ラッキージャンクっていうんか。
あ、なるほど。動作確認がなんだかんだ取れてるっていう、保証がついてないだけで動くのは確実にわかるっていう。
そういうやつね。
はい、はいはい、そういうやつですね。
ヒートガン欲しいんやけど、まだ、要買えへん。いや、そんな高いもんじゃないけどね。ヒートガンがあるとね、iPad なんか剥がすとき、要はネジ止めなくて、接着剤で止めてるやつあるじゃないですか。
うん、
あれが剥がせるのね。
そうですね。
でも、剥がした後ちゃんと戻せるかなっていう、その
心配。ありますよね。
その心配があって、ちょっとまあ、よう踏み切らんのですよ。他にも、Apple Watch の在庫復活っていうことで、iPhone Mania さんの方でも Apple Watch 整備品っていうことでね、出てました。こっちの方は実際の今の整備済み品のページで見たらどうやったっけ？もう一回見なが
ら。Apple Watch は、
そこそこ、まあ残ってますか。
シリーズ9とウルトラとウルトラ2が残ってますね。
はい。あ、じゃあ結構まだね、ある方ですね。
SE は売り切れちゃったみたいですね。
うん、そうそうそうそう。SE も今回新しく出るんちゃうかと今年は結構噂されてますけど。
そうですね。
なんか、ものすごいなんかもうプラスチックのボディになるとかいう噂がありますけどね。
いやー、iPhone 5C ってありましたね、そういえば。
うん、いやいや、iPhone 5C また欲しいですよ。また欲しいって持ってたみたいに言うか、違うの。まず iPhone 5しか持ってないんだけどね。そしてもう一つスミラさんの記事ご紹介します。同じアスキーさんからで、Apple iOS 18.3 などのリリース候補版を公開。まもなく正式版提供化。という記事で、1月21日に リリース方法 RC 版です。iOS、iPadOS の 18.3、MacOS のセコイアで 15.3、WatchOS の 11.3。3並びですね、みんな。
そうですね。
3つけるの流行ってんの。
いやいや。
はい。
あと、記事では触れてないですけど、Vision OS とかあの辺 RC 版が出てましたね。
はい。今回のアップデートでは iOS 及び MacOS で Apple Intelligence がデフォルトで有効化される仕様に変更ということで。これ使いたくなっても最初に使ってたら勝手にインテリジェンスが始まってしまう？
無効にしたい場合は、インストなりアップデートに終わってから、自分で設定からオフにしてあげないといけないということみたいですね。
これでも、日本ダメなんですね、まだ。
あ、そうだね。英語環境になってたもんね。
そうなんですよ。ただ、これどうなのかなと思って、わざわざこういう設定にしてくるってことは、もしかして、これと同時に日本とかでも始まるのかもしれないなという、淡い期待もしてるんですけどね。
確か4月とかって、
うん、ああ、そっか。
4月ぐらいって言ってたような気がしますね。
じゃあ、違いますね。
はい。あくまでテスト版バージョンの話なんで、まだ一般ユーザーもダウンロード可能ですけど、これ、一般ユーザーもっていうことでも、ベータ版登録しないと無理ですね。
確かそのはずですね、はい。
そうですね。はい。普通にしてても待っても出てきませんので、登録のない方は諦めてください。あるいは頑張って登録してください。で、まあ、18.3 自身は Apple Intelligence でね、カメラコントロールでビジュアルインテリジェンスというものも提供されるっていう記事がありまして、これはまあ、iPhone マニアさんの方で、ね、出てましたけど、ビジュアルインテリジェンスですよ。カメラで取得した情報を処理できる機能。まあ、これまでも、外国語を撮影すると日本語になるとか、ああいうアプリいっぱいありましたけど、はい、もうちょっと踏み込んで、注文とかね、そういうのもとこまでいけるという
です、ね。そうですね。お店なんかのカメラ向けると営業時間とかがメニューとか出てきたりとか、はい、デリバリー注文はアメリカ限定みたいですね、うん、iPhone マニアさんの記事によると、
はい、チャット GPT に周囲のものについて質問することができるので、犬や猫、植物の種類を識別することも可能。これはでもいる人はいるけど、いらん人は絶対いらんような気がするなっていう、その犬の種類を知らなあかんかどうか問題、うん、
植物の種類に関しては今のカメラの機能で使えたような気がするんですけどね。
アプリでそういうのも、ああ、でも、
標準の機能でありますね。
写真アプリの中ってやつでしょ？
そう、写真アプリの中で。
あれはね、あれでもごっついざっくりやね、なんか。
そうですね、結構ミスりますね、あれは。
まあまあ、あまあまにしとかんと、がっちりやったらまたこれは違うとか、結構なるからやろうけどね、あれは。
うん、
犬の種類でめっちゃ余談なんですけどね、私、ポメラニアン好きなんですよ。はい、ポメラニアンって、まあまあ、略してみんなポメとか呼んだりしますけど、中国語でなんて書くか見たら、白蘭花の白に美人の美って書いて、まあ普通白美って読むんやけど、これで褒めって読むんやけど。
はい、ああ、当て字になってるってことですね。
当て字、まあそうそう。で、狐の里って書いてあって、これ何やと思います？狐の里。
狐。
うん。
また別の犬の品種とかですか？
そうそうそうそう。
コーギー？
コリー。
コリ
ー？あ、なるほど。
というふうに、なんか、犬ってなんか漢字で書いたら、めっちゃ当て字っていうか、そういうのいっぱいあるなと思ってね、うん、見てました。まあ、イベント情報から予定の作成もって、まあ、この辺はまあ、メールと連携して、まあ、カレンダー入れてもらったりもありますからね、まあ、もっと便利になるということでしょう。Apple Intelligence に期待したいのは、天気と、交通関係と一日の計画予定を立てるっていうのをね、任せれたらいいなと思ってるんですけどね。
というと、
例えばそのどこそこへまあイベントなり何なり行きます。でも今日の電車の状態どうですか、うん、あるいはなんか混んでたらこの電車であればこっち、あるいは車で渋滞が予想できるんやったらもう電車にしといてくださいとかね。
うん。
うん。なんかそういうのをもう我々普通調べなあかんじゃないですか、そういう時って。
個別に。
そうですね。
ね。それ総合的に出発点と到着点だけ与えて日時を与えとくと、この辺やけど山村さんの行動パターンでこれが一番ええんちゃいますかみたいなことを言ってくれるとこも。ま
あ、確かに。
できるんやろうけど、あんまり見たことないですね。
なんか意外と交通関係というか、ルート案内的な AI ってあんまり聞かないというか、
うん、
やってはいるんだと思うんですけど、
うん、
いわゆるチャット GPT みたいな汎用 AI のところまで降りてきてないよなっていうのはありますよね。うん、
そのチャット GPT でね、まあ、先言ったようなことちょっとやらしてたんですけど、はい、たまたま明日なんかやったら大阪女子マラソンがね、開催されて、はい、もう配信の頃には過去になってますけど、そうすると、大阪市内のね、一定の地域の道路が封鎖されるんですよ。
うん。
で、もう何がどう言っても通してもらえないの、それは。何がどう言ったか、そういうこと言ったからね、私昔通してくれて、通してくれなかったの。 で、結局それですっごい遠回りして家帰らなあかんなことも昔あって、例えば明日出かけようとした時に、じゃあそれを回避せなあかんねんけど、回避するルートは教えてくれないんですよ。回避した方がいいでしょうで終わるんですよ。
うん。
だからどう回避したらいいのか欲しいんやけどなーって思ったんですよね。
私なんかだと、チャット GPT とか旅行プランを立てられるとかなんか言ってたじゃないですか、出始めた時に。はいはいはい。結局あれ立ててって言ったところで、トンチンカンな実際には存在しない路線とか駅とか言い始めたりとかしちゃって、正直パチンコガンダム駅の方がまだ信用できるなっていうレベルなんですよね。
なるほどね。自分のパーソナルなものをデータどれだけ与えていけるかっていうところやから。IOS の中でやったら確かに守られた中で個人情報がいっぱいあるから、それを基づいていろいろやってくれるんだとは思いますけど。
これは Google も多分同じだと思うんですけど、特に Apple の強いところって地図の情報を持ってるってところだと思うんですよね。チャット GPT がなぜ交通案内下手くそだったかって言ったら、多分自前で地図の情報を持ってないからなんですよね。よそに探しに行ったり、古い情報とか、あるいはハルシネーションって言って、それっぽいいい加減なことを言っちゃうみたいなことが発生してごまかされちゃうっていう、正しくない結果が出ちゃうってなってるんですけど、アップルであれば一応マップのデータ持ってて、交通情報とかも把握できるようになってるんで、なんとかなるんじゃないかなと、ちょっと期待はしてますね。
ちょっとまだローカルに弱いところあるけどね。
それはそうですね。
で、まあ、ギガ人の方でも、この辺インテリジェンスの記事出てまして、アップルが AI 部門の強化に本腰、プロジェクト管理で有名なベテラン幹部が移動し、アップルインテリジェンスやシリの強化を図る、という記事が出てまして、なんだと今まで本腰でやってなかったのかとか、突っ込みそうな私ですが、これはギガ人の人が書いてるわけで。アップルのベテラン幹部のキム・ボラスさんって方、AI 部門に移動になったとブルームバーグが報じてるそうです。この人の移動を指して、アップルが AI 分野の強化に本腰を入れようとしている現れではないかというふうに言うんですね。
なるほど。
この人はもともとプログラム管理担当の方やったらしいです。
お、
今の AI 部門の責任者のジョン・ジャナンドレアさんの副官となります。まあその人の横に就くってことでしょうね。なんとアップル在籍36年ベテランソフトウェアエンジニア。
すごいですね。
長い人もいるんですね、これだけ、ね、このエンジニアとしてね、アップルに。
はい、36年もいるっていうことは、激動の時代を全部見てきてるってことですもんね。ほぼほぼ。
そうですよね。今が36年前から88年。
そうですね。
ぐらいからいるね。すごいね。
砂糖水一生売ってんのかぐらいの時代から、うん、ずっと見てるわけですよね。
この記事中でも、アップルインテリジェンスは展開が遅く不安定な挙動に悩まされているのが現状ですというふうに指摘されてると言いますね。
これちょっと記事読んでて気になったのが、ボラスさんって今度移動して来られた方が、
はいはい、
最近だと Apple Vision Pro の開発に携わってて、
はい、
っていう話があって、その後の一言で、はい、プロジェクトに正気と理性をもたらしソフトウェアが大幅に改善されたと評価されていますっていうのが、どういうこっちゃねんっていう。
はい。まあ、AI 期待してますんでね、いいものまたね、作って、して、どんどんしていっていただけたらと思いますけども。
そうですね。はい、
今週はね、スミレさん久しぶりに参加ということで、ちょっと記事多めにね、こちら開いていっているんですけど、またこれもね、スミレさんの記事ですが、東京九州フェリー、スターリンクを活用したフェリー Wi-Fi を船上で提供開始、au ユーザーは無料という記事で、KDDI とワイヤー&ワイヤレスという会社さんが1月22日から、スターリンクですね、
イーロンマスクさんの。
ね、あれミニの出たんですね、この間。
あ、そうですね、ちっちゃいのが日本で売り始めましたね。
そう。でこのスターリンクを活用した線上 Wi-Fi サービスのフェリー Wi-Fi を提供開始します。
これ文字だけ見るとフリー Wi-Fi に見えちゃってすごく紛らわしいんですけど、フェリー Wi-Fi なんですよね。
絶対ね、絶対フェリー Wi-Fi と思ってそう。いや、狙ってんと思うで。フェリーやもん。です第一弾は東京九州フェリー浜湯ということで、あ、じゃあ追っていろんなフェリーでこのフェリー Wi-Fi が拡大されていく。
浜湯での利用状況なんかを見ながら広げていきたいというふうなことになってますね。はい、KDDI さんとワイヤー&ワイヤレスさんとしては、は
い。そうそう。記事でも書いてます。陸上の基地局からの電波が届く沿岸部を除き、船上ではネットを利用できないことが多いと。瀬戸内海を深夜に通るフェリーは、割と Wi-Fi 使えるんですよ。ご存知の通り、割と沿岸の間を縫っていくような感じの航路になってるから、
うん、
まあ、途中で切れる時もあるんだけど、私も2回ぐらい利用して、そこそこ接続したのは覚えてるんで、船内でいっぱい Wi-Fi 使う人がいたら、 最初に掴んでる人がやめないとなかなかスピード上がらないかったんだよ。その時は。今から10年以上前ですけどね。はい、うん。au ジムのね、九州方面大分だったと思いますけど、行くのにね。
ああ、船で行ったんですか。
船で行ったんですよ。で、その時に、ところがその移動中に配信の時間、例えば土曜の朝の配信を出すのに、それフェリーの中で編集してて、今度アップロードするのにフェリーの Wi-Fi で入ったわんやけど、全然速度上がれへんの。たった10メガがなかなか上げられへんね。難儀さん覚えてますね。
これ記事でもちょっと触れてるんですけど、最近だと船によっては衛星通信設備を乗っけてて、お客さん用にネット回線として開放してるケースもあったりするんですよね。
はい。
ただそういう従来型の衛星通信設備だと、最大でも数メガ BPS ぐらいしか出ないので、はい、YouTube とか見たり、ワンボタンの声のデータをアップロードしたりはちょっと無理がありますよね、というところだったんですよね。
東京九州ヘリは横須賀から新門司間ということですから、太平洋航路ですね。
そうですね、はい。
新門司やったら太平洋から一回どうするの、すくもとか九州四国間を縫って上がってくる感じですかね。
四国と九州の間を確か縫って上がってくるんじゃなかった、ね、だから基本的にずっと外海の方を走ってたはずですね。
はい、外海はね、揺れるんですよ。
結構揺れそうですよね。
そうですね。うん。
台風の日なんか怖いのよ。
東京九州フェリーが就航した当日も、台風が過ぎた後だったか接近してたかのタイミングだったかと思うんですけど、結構荒れたみたいで、当然一番列車ならぬ一番線っていうんですかね。なので、
そう、
船大好きな人がみんな乗りに行くわけですよ。歴戦の猛者たちが。で、大体の人が吐いてたっていう話が出てて。
あかんやん。
そう。だから本当にむちゃくちゃ強い、ごく少数の人だけが吐かずに済んでて、大体の人はダウンしてたみたいな話が流れてましたね、X で。
私ね、電車と船やったら船が好きですね。
あ、そうなんですか。
船見に行くだけでバイクこう遠いところまで行ったら何回もありますもん。
おー。
乗れるわけじゃないけどね。最後は船に詳しいわけではないんですよ。ただ、船のあの大きい感じが港に係留されてるのを見るのが好きなんですよ。こんな両移動してんの、へえ、みたいな感じでね。で、これ au ユーザーは期間限定ですけど無料で使える。
そうですね、はい。期間限定でとりあえず今回この東京九州フェリーさんの船が2隻あって、そのうちの浜湯って方の船に乗っけるんですけれども、はい、それで。
20時間乗るね。
そうですね。実際22時間ぐらいだったかな。ちょっとはっきり覚えてないんですけど。はい。
で、3月31日まで。
あ、夜に出発して夜に着くような航路ですね、確か。
ああ、そうなの。
夜20時間ですね。
そう、あ、そうか、20時間そうなるか。
そうなんです。もともとが関東と九州の間でトラックにいろんなものを乗せて輸送することを考慮して作ってる航路なんで、トラックの都合に合わせたダイヤになってるんですよね。なのでこの時間だと。
あ、昼間寝てまた夜は夜で移動できるようにってこと？
そうですね。
東京九州フェリー浜湯は 220Mbps 最大で出ます。
そうですね。
まあ、YouTube ギリ見れるかな。
そうなんですよね。これ他のフェリーの状況よくわからないんで推測で言っちゃいますけど、今回船の中でスターリンクの Wi-Fi が使えるエリアっていうのがエントランスホールとかレストランとか一部に制限してるんですよね、
はい、
一度にたくさんの人がつなぎすぎないような配慮っていうのはある程度されてるのかなとは思いますね。
さっき私が10年以上前にフェリーで Wi-Fi 使っててもまさにこういう利用可能エリアと決まってて、ちょうどホールみたいな、なんていうの、売店とか、普通の椅子がないとか、あの辺でしか Wi-Fi 繋がるようになってて、これ au の方は無料ってなってますけど、他のキャリアの人も1500円払えば24時間でね、使えるということなんですね。
はい、KDDI が提供してるんで、その絡みで au ユーザーが無料っていうことみたいですね。
はい、あれなんで東京大阪のフェリーないんでしょうね。
昔はあったみたいなんですけどね。ただ、結局効率があまり良くないというか、透明なり新透明走っちゃった方がええやんという、あるいは東海道線で貨物に乗っけてがでいいじゃんっていうことにどうもなったんじゃないのかなという感じがします。
和歌山の勝浦ってとこあるんですけど、
はい、
半島の、だから右側ね、東側ね、うん、そこから東京行くフェリーあったんですよ、昔。
ほう。
で、それ乗って東京行こうかなって計画してた時があったの、私も。私がバイクを焼くと免許取って乗る頃にはその航路なくなってしまって。
この東京九州フェリーができる時にその出てた話だと、はい、東京湾の中がすごい今混み合ってるので、船が。
はいはいはい。
なので、結構早く走れる船でも東京湾に入った途端にかなりゆっくり進まないといけなくなっちゃって、
はいはい、
だいぶその時間的なロスが大きいらしいんですよね。
はい、
もしかすると東京大阪ぐらいまでの距離の航路がなくなっちゃった理由ってそういうところなのかなと。 自分で走っちゃった方が火薬ついちゃうよねっていうことになっちゃってるのかなという気はしますね、
うん、東京も大阪もそうですけど、そうやって船の数多いでしょ、
うん、
でだからその遠方から来た船ってずっとそこに入れられるわけじゃなくて、用事が終わったらすぐ出発するわけでもなかったら、その周りから離れた港にね退避せなあかんのね。
そうですね、うん、
でうちの近所の泉大津とかもそうなんですよ。外国航路のやつなんかはそれ終わってる船なんかようそこ来るんですよ。でその泉大津の港に魚釣りでみんな土曜のバンドがちょうど今ぐらいとか行ってるのよみんなね。でその釣ってる横にパナマ船籍とか北朝鮮の旗ついた船とかが来るんですよ。
お
船の甲板から釣り人をこうやって見てるおっちゃんがおんで。
で、時々誰か
と、いや、ね、時々誰かと話してんねんけど。ディープスターさんから以前のお話を続きいただいてまして、採用されてた、再起動したら治ったけど、その後も何かの拍子に再発して何かの拍子に治ってた。珍しく背景にも興味を示されて、あ、そう、後ろにいる女の人誰って聞いたら、これは背景の写真の女性は上田玲奈さん、声優歌手。プロクリエイトはたまになんとなく絵を描く程度で極めるほどでもないですね、といただきました。これでもなんか指でわざとこのページいかへんように頑張ってる動画にも見えるね、これ。上田玲奈さん。
結構いろいろ出てはりますね。
そうです
ね。
まあ、稲妻イレブン、グリッドマンの新庄茜役。
あ、そうそう。
おお。
あ、全然関係ないですけど、私の間映画館でガンダム見てきましたよ。
あ、また新しい
やつ。新しいやつ。はい。あれはなかなか、うん、いいものでしたね。
庵野監督が絡んでるやつ、あれは今度の新作か。
その庵野監督が絡んでる、今度テレビでやるやつの、うん、まあ、なんていうか、
序章
第一章と、最初の何話分かぐらいを映画用に編集して出したっていう感じですね。
はいはいはい。
前半は庵野監督が脚本やってて、後半は鶴巻監督っていう、まあ、テレビ版の方をやる監督が、やってるっていう感じみたいですね。
まあ、素敵な女性のね、声優さんでしたよ。なんで起きたかもわからないし、今なんとなく治ってるという状態。
コンピューターあるあるですね。
あ、まああるあるでは困らないけどね。
まあそうなんですけど。
Q さん、野良にゃんこさんからは、らしいです。結構人気なんだなと言った映画 .com の記事を引用されてますが、ベン・スティラー監督のドラマ、セベランスがシーズン3に更新というニュースをね、ハルさんはね、もう3まで行くんかって。
そうなんですよね、はい、ということは2で完結しないっていうことなんですよね、うん、またね、
謎は多すぎるんでしょ。でも、
うん、そうですね、シーズン1見た限りではまだ謎だらけですね、
うん、結局謎がわからんかったで終わらんじゃんそのあれあれ、ほら田舎の方で女の人が殺されて、それをめぐってパイ食べる捜査官が来んね。
あツインピークス。
あ、ツインピークス先生。あ、この間デビッド・リンチ監督亡くなったでしょ。
あ、そうなんですか。
あ、知らなかったの。
あ、知らなかったです。
代表作がすぐ話題になってて、で、うん、さっきの、なんていうの、
ツインピークス。
ツインピークス。
はい。
もう、秒で忘れる。やっぱり、ツインピークスのこともね、すごいなんか話題になってたんですよ。
はい、はい、はい。
私、この間それ思い出して、昔見かけて最後までよう見えへんかった、寝てしもたわけだから、イレーザーヘッド。
ああ。
を見たんですよ。
はい。
また寝てもて。で、あれね、分かってん。なんで寝るか。後ろで、ゴーゴーゴーとかね。なんかその、うん、ちょっと不気味な音がずっと鳴ってるんですよ。で、はい、あれがね、いわゆるアンビエントな感じで、うん、眠い時にあれ聞いたら余計眠る。だってね、4回寝てん。見てる最中。アマゾンプライムで見てたから、見終わったらほら、次の映画始まるんですよね。で、起きた時に、ああ、これ白クレアムだけど、途中からカラーになるんやなって見てて、でもおかしいな、全然話の筋違うんやけど、みたいな。次の映画見とって、で、ああ、あかんあかんと思って。気持ち悪い映画ですけどね。好きな人は好きだと思いますよ、あれも。
1月15日に、
そうそう。
亡くなられたみたいですね、今年の。
皆さん気持ち悪い映画ダメ言ってましたね。
うん、そうですね。まあ、たまにね、気持ち悪いけど、これぐらいだったら、頑張って見れるっていうのは見ますけどね。でも、好んでは見ないですね、
うん。昔はね、そういう怪奇物とか、ちょっと気持ち悪い系が随分流行った。ですよ、うん。
オカルト。
なんか今、オカルトって聞いたら、すぐ、だん思い出してしまうんですけど。
オカルト。
そう、オカルト。あそこで終わってしまうとはね。
あ、まだ最後まで見てないんですけど、なんか、中途半端なんですか？
中途半端なんです。倒しに行く話ばっかりじゃないですか、あれ。はいはいはいはい、で、新たな敵がおって倒しに行こうって言ってる最中で止まる。あ、終わってしまう。
そうなんだ。
え、どうなのこれっていうので。次のシーズン2まで待たなあかんのっていう。
ということなんでしょうね。うん、
はい。
あらまあ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは、ここが変だよアップル製品。どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの？とか、アップルストアの新店舗の噂は本当なの？とかのお話をお待ちしております。次回の配信は2月1日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。